今年はヨハネによる福音書をずっと読み進むと申し上げてきておりますけれども、改めてこのヨハネの特徴を見ると本当に面白いと言いましょうか、驚かされます。一番最初の奇跡というのはカナというガリラヤの小さな村の婚礼でのことでしたが、それはシュエスからすれば、想定外というんでしょうか、お母さんのマリアさんが頼み込んで起こした奇跡だったわけです。でその後シュエスがヨハネによる福音書ではもうすぐに都エルサレムに行って、で何をするかといえば、私たちよく宮清めと申しますけれども、エルサレム神殿でそこで商売をしている人たち、捧げ物の生贄の動物を売ったり、あるいは外国からこの礼拝に来た人たちが、ユダヤの国の通貨でないと献金というのは受け付けてもらえなかったので、両替しなくてはいけない。そういう両替する屋台とか、そういう商売する人たちが境内にいっぱいいたんですけれども、その人たちをですね、みんな追い出していく事件が起こるわけです。実に丁寧に書いてありまして、シュエスは縄を編んで、鞭を作り、生贄の動物をすべて境内から追い出し、すべてって書いてあるんです、ちゃんと。すべて境内から追い出し、両替人の金を撒き散らし、その台を倒し、生贄の動物を売る者たちに出て行けと言われた。読み慣れている人にとっては、あの話かと思われるかもしれませんけれども、よく見ると、なんとセンセーショナルなと言いましょうか。派手なデビューであります。で、その中で、ヨハネによる福音書は、ユダヤ人という言い方で、時の政治的、宗教的な権力者たちのことを呼んで、彼らがいかにこのイエス・キリストに反感や敵意や、そして最後には殺意を抱くようになっていくかを、こう、綴っていくことになるのです。今日の第七章は、秋のお祭り、カリイオの祭りというのですが、そのお祭りの時でした。日本もそうですけれども、春と秋にお祭りがあるのです。もともとはやはり農耕社会の収穫感謝のお祭りがルーツのようですが、この秋のお祭りの時にユダヤの国の全国から、春もそうですけども、みんなで都エルサレムに集まって、そこで生贄を捧げた礼拝をし、家族みんなで食事をするのが、言うなれば大きな目標であったんです。たくさんの人が集まってまいります。この時に全国から集まる人たちの噂、話題は、もっぱらこのナザレから出たイエスという人のことでした。もうすでに七章に至るまでいろんな、事件といいましょうか、出来事が起こってきています。多分、漏れて聞こえてきているであろう身分の高いニコデモという人が、実際こっそりシエスを訪ねている。あるいはサマリアというユダヤの人から見下された地域のところを通過していくときに、ある女との出会いがあった。あるいは元ガリラヤのカファルナウムというところの、ローマ軍が駐屯しているような町なんですけれども、そこの役人の息子が死にそうになっているのを助けてやった。そしてなんと、都エルサレムでも奇跡を起こした。ベトザタという池の傍らで長い間病気で苦しんでいた人が、このシエスによって癒されていった。5000人の人に食べ物を与え、湖の上を歩く奇跡など、もうこの七章に至るまでたくさんのそういう驚くべき事件や出来事がありました。ですから人々は、この人は本当に神からの人なんだろうか、いやそうでないのか、議論して噂をしていたのです。しかし一般の民衆はこの権力者であるユダヤ人を恐れて、 公然とこの主イエスについて語るものはなかったと、実は今日の直前にある通りです。この秋の祭りの時に、主イエスはまさにこの権力者であるユダヤ人たちの本拠地ともいえるエルサレム神殿に現れ、なんとそこで教え始めたのであります。この権力者たちユダヤ人は、最初このナザレから来たイエスという男が一体どれほどのものか、まあ、どこの馬の骨とも思えぬ人物であったわけで、これどう対処したらよいのか、少し様子を見ていたところがあります。しかし見てると、奇跡をして人々を驚かすだけではなくて、聖書について驚くほどよく知っていて、その言葉には権威があり、人々の心を捉えるものであった。このイエスという人物は一体どこでこんな知識を身につけたのだろうか。学問をするとすれば、偉い先生の門下に入るのが普通でした。しかしその形跡はありません。もしそうならば、自分たちのアンテナに引っかかるはずであります。しかし、どの有名なラビと言われる先生たちについている気配がない。独学なんだろうか。その教えに驚嘆しながら、首をひねっているわけです。ユダヤ人と呼ばれる権力者たちのこの疑問に答えるように、シエスは言われました。ちょっと長いですが。私の教えは自分の教えではない。私をお使わしになった方の教えである。この方の御心を行おうとする者は、私の教えが神から出たものか、それとも私が勝手に話しているのか分かるはずである。自分勝手に話す者は自分の栄光を求める。しかし、自分をお使わしになった方の栄光を求める者は真実な人である。その人には不義がない。モーセはあなたたちに律法を与えたではないか。ところが、あなたたちは誰もその律法を守らない。なぜ私を殺そうとするのか、と言ってくる。この七章になるまでいろんな出来事があったと申しましたけども、もうそれまでにイエス・キリストはですね、天の神様のことを父と呼ぶ、公然と呼び始めています。そして自分はその父から使わされたものだ。つまり自分は神と等しいものだということをはばからずに語っているんです。だから今日のところでも、自分の話す教えは自分勝手に自分の主義主張や思想心情をですね、話しているのではない。そうではなくて、私を使わした神から出た教えであると言っているわけです。そしてそこからまるで喧嘩を売るように、自分勝手に話すものとそうでないものとの違いは、自分の栄光を求めるか、それとも神の栄光を求めるかの違いとなって現れるんだ。わかるものにはわかる。そういうわけです。さらに、あなたたちは律法を守らないとまで言い切り、どうして私を殺そうとするのか、そこまで踏み込んで言うわけです。この主イエスの言葉は、言われた側のユダヤ人たちの実は奥底に秘めている根本的な生きる姿勢を厳しく指摘するものでありました。キーワードは、自分の栄光を求めるということです。実はここが現代の私たちとの大切な接点になります。自分の栄光を求める。このことを心に留めながら、なお私たちはこの聖書のやりとりに向かっていきたいと思うのです。ユダヤ人と言われる人たちの一番奥底にあるものは、自分の栄光を求めること。しかしそれは、 神の民としてのユダヤ人にとっては決して当たり前にしてはいけないことでした。ユダヤ人というのは神の選ば、特別に神に選ばれた神の民です。建前としても理屈としてもですね、彼らには自分ではなくて自分たちを特別に選んでくださった神の栄光こそ求めるべきであります。そのために神は律法というものをやはり特別な賜物としてお与えになっていた。ここで君たちは律法を守ってないと言い切られた側のユダヤ人たちですが、彼らはですね、自分たちは守っていると思っているわけなんです。守っているつもり。なのにシュエスは、君たちは誰もその律法を守らないという。何を言ってるんだと。世間一般の庶民よりもよほどきちんと律法を守る生活をしているのに、なんだそれはと。そう言って食ってかかることもできそうなものであります。しかしイエスは彼らの欺瞞、あるいは偽装を見抜いておられ、言われているユダヤ人の側もうすうすそのことに気づいてしまっているようです。モーセを通して与えられた尊い神の律法、それは神の民とせられたもの、神との契約を結んだものとして、どのように生活することが神様に応答し、神に栄光を期することになるのかが丁寧に記されているわけです。つまり少し硬い表現をとれば、律法の本義というものは、神の民がその全生活をもって神に栄光を期することであったわけです。例えば、杉越の祭りというものが、律法で定められています。春のお祭りです。これは奴隷の地エジプトからいかにして神が自分たちを救い出してくださったか、それをその古の昔のその脱出する時の食事を再現する形で記念し、そうやって子供たちにも教え伝え、世に向かっても証しをするものであったわけです。安息日の規定も、今日の申命記の御言葉にあるように、やはり奴隷の地エジプトから救い出されたことを思い起こすために、仕事を辞めて聖なる日として神に相対して礼拝する日でありました。食べていい食べ物と食べていけない食べ物という食物規定もあります。それも同じです。どの律法の定めも究極的には神の民としての神に栄光を期する技であります。その本義を口先で教えても、実際には形式主義に陥って、その証として上辺だけで人を裁くことをしていく。何のことを言ってるのか少し分かりにくいです。しかし後半のやり取りを見ていくと分かってまいります。今日のところ、大変面白いことに、君たちは誰も律法を守っていないと言われて、言われた側のユダヤ人が反論して言い返すかと思えば、そうではないんですね。ズバリ言われた側のユダヤ人たちは反論もせずに沈黙しています。逆に、その周りで取り囲んでいた群衆が答えている。あなたは悪霊に取り憑かれている。誰があなたを殺そうというのかと。 誰もあなたを殺すようなことなんて考えてはいませんよ。あなたそんなことを言ってるのは、まるで悪霊に取りつかれて被害妄想です。そう言われているようなものです。これに対して、シュースは答えたわけです。今日は7章ですけど、2つ手前のヨハネの5章のところにある、先ほどもちょっとお話した、エルサレム神殿のすぐ脇にベドザタという池がありまして、その池が、こう、池の表がですね、さざ波むようにザザザザとなったときに、一等先に池に入っていった人は、こう、病気が癒されると言われていたんです。なぜかというと、こう、天使がですね、この池に降りてきて、ちょんとその池に触れるときに、その、水面がですね、こう、動いていく。天使が来てそこに間接的にでも触れればですね、病気が治るってこう言われていて、たくさんの病気を抱えた人たちがその池の周りに今か今かとずっと待ってるわけです。で、あ、動いたっつったらみんなゾーッと池にこう、なだれ込むようになる。でも、手術に癒された人は、体が不自由で足が動かなかったようですね。動いた入って慌てて行こうとして、もう他の人が先に行ってしまって、結局待てど暮らせどちっともその癒しに預かることができない、まあ、そんな男がいたわけです。その人がに、シュエスは、その人とシュエスは出会い、どうしてほしいって言われてですね、まあいろんなやり取りがして、最終的にこの人は癒されていくんです。問題はその日が安息日であったということでした。まあ、実はもう一つ別な問題があって、この癒された人がですね、実は若い人の言葉を使いますと、イエス様のことをチクるんです。年長の方はわからないと思いますが、チクるっていうのは告げ口する。ね。自分を癒したのはこの人でした。と、ユダヤ人たち、権力者たちに告げ口をしていくのは、実は癒されたその人本人だったんです。それはそれでちょっと大変な問題が一方にあるんですけど、今日問題にしたいのはこっち側です。それは、その日が安息日であった。安息日。安息日というのは、先ほど申命記読んでいただいて分かったように、働いてはいけない日だとされています。労働を休む。ところが主イエスがこの病人を癒したのは治癒行為として、お医者さんが病人を癒すのは仕事だ、労働だ、だから安息日の規定に違反しているとユダヤ人たちは実は腹を立てていたのであります。上辺だけで裁くというのは、その安息日は今日の申命記にあるように奴隷状態にあったところから神に救われた、解放されたことを覚えるためにあるのに、その本義を失い形式だけで禁止されている労働をしたと文句を言う。主イエスがなさった奇跡は、長い間病という悪しき縄目にがんじがらめに縛られていた人を解放してやる出来事であったわけです。それは救い主として全く罪の縄目から解放していく救いを指し示す印であった。縛られていたものが解き放たれ解放される、その喜ばしい神の救いの技として、実はまさしくその安息日の規定律法の趣旨につながっているにもかかわらず、それがわからない。なぜならその根底にあるのは自分の栄光を求めることがあるからであり、知識として申命記の今日の言葉を知っていて、 神の解放の御業であるということも知っていながらも、でもこの規定、この律法を自分の栄光を求めるための道具としていく。どうやって道具にするか。こうやってやるんです。きちんと律法を守らない者をこの道具、律法を持って裁く。見下す。そして、それをきちんと守っている自分をひけらかして、いかに自分が優れたものであるかを密かに誇っていく。神の尊い律法も、自分の栄光を求めるという自己目的のための道具にされる。そういう意味で私、あなたたちは誰も律法を守らないと主は言われているんです。これは現代の私たちにも起こるんです。すなわち、聖書の言葉やキリスト教の教えや教会という組織や思想など、自己目的のためにいくらでも利用できますよ。2000年前の主イエスに相対したユダヤ人と言われる人たちも、現代の我々も、無自覚なままに自分の栄光を求めることをひたすら追求し、でもそれが露骨に現れないようにカムフラージュする。上辺を作ろう。隠す。そんなものが御言葉に触れて、イエス・キリストに出会うときに、腹の奥底に秘めていたものが露見してしまう。あらわになっていってしまう。そこには激しい憎しみが生まれ、主イエスへの殺意が生じてくる。欺瞞を抱えている者にとって、キリストとの出会いは決して心地よいものではない。イライラしてくる。腹が立ってくる。それはもはや権力者であるユダヤ人に限られたものではなく、ここにたむろしている群衆みんなに当てはまることであり、21世紀に生きる私たちにも当てはまることであります。私たちは自分の栄光を求めるという自己目的で生きる愚かさと、そこから生じる罪に、御言葉と御霊とによってようやく気づかされてまいります。何か救いを求めて聖書を開けて読んでみたものの、イエス・キリストのことが少しずつ見えてきたり、分かってきたりすればするほど何かもやもやとした苛立ち感を抱えていく。最初は腹が立ち、やがて不愉快な思いになるかもしれない。しかし、例えば今日の一番最後の言葉、上辺だけで裁くのをやめ、正しい裁きをしなさい、というこの主イエスの言葉とがっぷり四つに組んで、これを受け止めていくときに、一体自分のどこが上辺で裁いているということになるんだと食ってかかってもよい。主はそれにきちんと答えてくださる。私たちのカムフラージュをまるで引っぺがすような主イエスの言葉であります。聖書の言葉であります。しかしその主イエスがほふり場に引かれる羊のごとく黙って十字架に向かわれていく。そして十字架に釘打たれ苦しんで死んでいく。ヒーローとして戦うわけではない。惨めな十字架の姿に直面しながら、私たちはあの長年病にがんじがらめに縛られ苦しんできたものが解放されて癒されたことは、まさしくここを指しており、これは自分が自己目的で自分の栄光を求めていった結果、罪にどうしようもなく縛られていたことに気づかされていく。一体どうしたら解放されるのか。悪を成敗するのが救い主なのか。そうではなかった。罪を身代わりに負ってくださることによって、全く許しを与えるのが 救い主であった。神の栄光を求めていった究極の姿がそこにあった。その許しに招かれ、悔い改めて差し伸べられる手を取るときに、私どもは新しく生かされ、神に栄光を期するという人生の軸を与えられていく。生きる使命、目的と言ってもよい。それをしっかりといただくことができる。そしてそれは、世にあって隣人に対しても、自分にではなくて、神に栄光を期するべく、成し得ることを黙ってしていくことになるでありましょう。誰もそれを認めないかもしれない。がしかし、天にあって主イエスは何よりもそれを喜ばれ、そして祝してくださるでありましょう。